愛媛大学研究室からこんにちは。
最終島に留学する日本人って私が初めてだったんですよね。大体みんなソウルに行くので、大都会に、はい、で最終島に行く人がまあ初めて で向こうもどうしたらいいのかっていう経験がなかったから、で私が、村に住みたいという希望を、はい、受け入れてくださった先生に言って、はい、それで向こうの先生も考えてくださって、で最終的に人数の多さとかもあまり大きすぎても大変だろうしとかいうことを考えて、それでこの私が行ってるヘンウォンっていう村なんですけど、ヘンウォンっていう村に案内してくださったんですよ。はい、
寮とかもあることことは、
あ、大学にですか、はい、ありますね、寮が、はい、
それをあえて、
あ、そうですね、私フィールドワークしに行ったんで、最終島の村の生活を知りたくって行ってるんで、大学に住む必要はまあ全くなくて、はい、でできたらそのどこかの村に住みたいっていう、
はい
はい、その目的はフィールドワークだったので、はい、
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き法文学部の伊地知典子准教授にご出演いただき、伊地知先生の研究対象である韓国チェジュについてや今後の展望を伺います。先生がしばらく滞在したヘンウォン、ここは漁村だったんですか？
そうですね、海辺の、
海辺の、
はい、
なんか伺いましたら海女の経験もされたと。
そうなんですよ。おばあちゃんです。海女だけちゃうんですけど、
ええ、
人参畑も行って、
あ、
お金もらった、私もお金いいな、お金もらったし、ニンニクも植えに行ったし、大根も取りに行ったし、はい、一応全部やったんですけど、アマもしました。
行った時言葉っていうの分かったんですか？
言葉はだから本当に怠け者なんで、コマスミだとか家とかねとか、はい、いいえぐらいしか、はい、覚えずに行ったらなんとかなると思って行きました。
でもなんとかならない時もあったんじゃないですか？
なんとかないですね。だからそのみんなおばちゃんたちがむちゃむちゃたくさん食べるから、
はい、
お前も食べろみたいな感じで、でもいらないけど、
ええ、
いらないって言ったら美味しくないのかというふうに言われるから、はい、でもそうじゃないんだけどっていう、そうじゃないんだけどっていう文章が言えないんですよ。だから私はおばちゃんたちが言うてるのを聞きながら、なんか断ってるなと思って、あの時どう言ったかなと思って音を聞いて、同じように言ってみたら通じたら、あ、この言い方やと思って、そういうようにしながら、だんだんもうお腹いっぱいとかいうのも全く標準語と違うので、はい、
人の移動と言いますか、
はい、
人の移動から歴史を研究していくのが先生の、
はい、
分野でいらっしゃいますけれども、アマさん、そのチェジュドのアマさんというのも日本にいらっしゃってた時代があったっていう。
そうですね、まあ、古くは1903年から来てますけど、
はい、
ずっとそれからまあ日本の全国各地、アマさんが、いそうでいないとこ、
はいはい、
うん、いそうでいないとこにずっと潜りに、まあ、もちろんいたとこにも行ってますけどね、
うん、
一緒に潜ってたとこもあるけど、
はい、
いそうでいないとこでも潜ってて、でその中で愛媛県にもまあ来てたっていう。はい、
伊方町の方ではその写真も残ってるっていう。
そうですね、それは私愛媛大学に赴任して初めて見たんですよ。で愛媛県史にその写真があるっていうのを、まあ、知って、
はい、
でびっくりして、なんでこんなところにおばちゃんたちの写真が載ってんのやろうと思って、うん、服買って、その最初田沼さん の今はウェットスーツみんな着てますけど、昔の服、三重の海女さんの白い服みたいなやつの、
はい、
チェジュの海女さんの服があるんですよね。それで写ってて、地元の少年、伊方の少年と写ってたんですけど、それが1946年の写真なんですよ。なんでやろうと思って、でもうちょっとその解放前だけじゃなくて後の、
うん、
海女さんたちの存在もまあ知るようになって、
もうなんでやろうって思ったところから、
はい、
それを辿っていくことで、
はい、
やはりあんまり知らなかった歴史っていうのが見えてくるんですね。
そうですよね、うん、そうですね。ただでもなんでやろうと思うには、やっぱある程度やっぱそのね、はい、
うん、
事前にまたまた知っておいて、初めてなんでやろうっていうのが出てくるので、やっぱ準備は必要やなっていう、さ、最初の話と一緒ですけど、
海女さんが愛媛に来てたっていうのも労働
移動
という、
ええ、
ことだと思うんですけれども。
そうですね、天草取り、
うん、あ、天草を取ってらっしゃって、
伊方の海とか お若いですか、
はい、
お若いの海が天草がよく取れるんです
けど、
ただその、潜ってまで取る人がいない。
は
それでそれをあの知った在日採集島出身の人が行くので、うんうん、海女さんたちを募集して、
はい、
ほいでもう住居も借りて、うん、で取って、
うん、
でそれをまあ売るという、で彼女たちにもまあ賃金を払うっていう、でおばちゃんたちはその言葉もできないでしょ、
はい、
あの書けないでしょ、はい、だからやっぱりその自分たちが生きられる世界っていうのは、うん、やっぱりその自分たちの仲間のいる世界、仲間がたくさん住んでる行くのとか、はい、そこから出るのはやっぱ難しいんですよ、
うん、
でそういう人たちがやっぱ生活するには、
はい、
彼女たちの技術が活かせて、でもそうやって別に書いたりしないで済む仕事っていう風になるので、それで彼女たちが来て賃金をもらうっていうのは、やっぱ彼女たちが生きるためには必要だった。
日本の戦後直後の頃っていうのは、
はい、
大量にその採集島地図島の方から大勢の人が日本に移民として来た時代っていうのがあったそうですね、
はい、そうですね、最終島で1948年に43事件っていう、
はい、
あの大きな事件が起きて、
ええ、
でまあ、それはあの今の韓国ができることにつながる、
うん、
あの南だけ の、
はい、
あの単独選挙っていうのが米軍政下で、あの当時のリー・ショーバン、
はい、
大統領になるリー・ショーバンの下で進められるの で、
うん、
でそれをあのやっぱり解放された朝鮮の人たちは、朝鮮人による朝鮮人のための国を作りたいと思ってたから、うん、分断は嫌だという思いで、その選挙をまあ阻止しようと、そういう事件が起きる中で米軍政と韓国軍隊と警察に、
うん、
あの最終党の人たちがまあ弾圧されるという、
はい、
命からがらまあ日本に、はい、来られた人たちがいます。
そういうことがこう国境をまたいでまで、
ええ、
あの移って移動してきたっていう歴史なんですね、
はい、そうですね、はあ、
今初めてその43事件という言葉を聞いた人も多いかと思うんですけども、
はあ、そうでしょうね。
これは今までは隠されてきた事件なんですか。
そうですね、韓国は軍事政権の間は、
はい、
タブーだったので歴史教科書に載せることもできなかったので、それが民主化になって1980年代後半からだんだんあのそういう隠してたことをやっぱ明らかにしないといけないっていうのが世論で、韓国の世論でも出てきたし、で今あのはもう語ってもだいぶ良くなって、2003年にノムヒョン大統領が島まで来て謝罪したので、
はい、
すいませんでしたって言って、
先生がしようとされてるってことは、何を残していくか、何を語っていくかというようなことに。
そうですよね、その最終党のその43事件であのについても隠蔽されてきたことが語られるようになってきて、
はい、
であの日本でもいろんなこう歴史の問題とかもあるけど、
はいはい、
あの口を閉ざすよりはいろんなこう人々の証言を聞いていく中 でやっぱり何があって、その人たちにとって何があって、何が辛くって、うん、どんな苦労があってっていうのを聞くということはあのすごく大事だし、私たちがそういう中からやっぱり やっぱりああいうことってよくないんだ、
はい、
ああいうことが起きたらあの人は不幸になってしまう、うん、でじゃあそうならないようにはどうしたらいいのかという、その過去の経験を継承するためにも、
うん、
そういう過去に起きたことをいろんな人のいろんな人の事実として知るというのがすごく大事だし、
はい、
争いっていうのは世界各地でやっぱり起こってますよね、
は
い、いろんな時代に、
うん、
でそういう中でやっぱり人々の間に亀裂が入って、で人々の間に溝が生まれて、であの反目し合う、
うん、
そういうものをやっぱりあのどうやってやっぱ癒していくのかっていうのはあのすごく必要だし、それはあの民族間の問題だけじゃなくって、人と人の間でも過去の経験からやっぱり学べることはたくさんあると思います、うん、
今度初めての在日コリアン辞典、
はいはい、今の43事件のことも含めて、
はい、
であの前回言った海女さんの移動も含めて、全部その、まあ、私がやってること関係するような内容も含めて、今回あの、今年の10月出版予定で在日コリアン辞典っていうのが日本で初めて、日本で初めてか世界で初めてですけど、
はい、
あの出ます。
これは内容はどういったことを
書かれてるんですか。内容は在日コリアンに関する歴史と経済と政治と文化と全部包括的にあの取り上げていて、850項目ぐらいになっていて、執筆者が120人ぐらいいます、で編集者は在日と日本人と、在日の人が3分の2で、3分の1が日本人で、であのいろんな分野の人たちが集まって、
はい、
であのもちろんあのインターネットにはない情報が満載の、うん、
もう直接聞いてきたことだったり、
はい、体験したことだったり、はい、
いつくらい
に、10月出る予定です、はい、
その10月には韓国でシンポジウムも開かれると聞きました、
はい、このさっきの43事件を経て日本に来られた人たちについて、まあ、日本でずっと私たちが調査をしているんですけど、うん、グループで、でそれについてこれまで、まあ、韓国でもよく知られていなかったので、初めて、まあ、私たちのこういう研究を一つのテーマとしてシンポジウムを、はい、開く予定です、韓国で10月に。
日本から
そうです、ね、
韓国に、中国にっていう逆のことももちろんあったんですよね。
そうですね、今もう一つ別に私がお話をずっと愛媛で聞いているのが、はい、ちょうどその19世紀末から20世紀初頭にかけて、うん、まあ、明治期に入って生活が大きく変化する中で、はい、愛媛県から朝鮮半島に漁業移民として行かれた人たち、まあ、その中には農業移民という形でもあるんですけど、はい、とにかくまあそういう漁業や農業で移民として行かれた人たちの、
うん、
はい、インタビューをずっとしていて、今年愛媛と朝鮮というタイトルでこれもまあグループで、
はい、
日本コリア協会というところが出しますけども、それで中で記録を残す予定です。
で今年はその韓国併合100年の年でもあるんですか。
そうですね、100年ですね。100年なので来週、そのコリアン辞典の代表でもあるし、今各メディアでも活躍されているパギル先生に来ていただいて、韓国併合から100年積み残された課題というタイトルで講演をしていただくので、ぜひ関心のある方は来ていただいたらいいんですけど、はい、
でも本当伺ってますと人の移動っていうのが本当歴史、その国々の歴史に深く関わってますね、は
い、そうですね。
それでこう変わってきたこともあれば、閉ざされてきた部分もあるような、
そうですね、はい、
気がします。
はい、まあ、だからなんで閉ざされてきたのかっていうことをやっぱり考えてみたり、うん、なんでそうやって人が移動したのかっていうことを考えるっていうことを通して、はい、なんで自分たちはじゃあ移動しないでいたん、
うん、
住んだんだろうとか、まあ、自分の横に例えば在日朝鮮人の人が住んでて、なんでこの人がいるんだろうとか、そういう、まあ、自分の生きてる世界を広げる、
うん
うん、いろんな人のこう生き方を通して、
はい、
そういうのっていうのは特にやっぱ今の時代に必要じゃないかと、うん、自分の生き方を相対化する、
はい、
うん、いろんな人の生き方を通してっていうのがより人に優しい社会になるんじゃないかと、
うん、
思います。
時期が来たというお話も伺いましたけれどもこの時期だからその過去にあった亀裂ですとか溝とかそういったものが埋められる、何かの形でこう埋めていける時代になってきたと、
はい、思いますね、はい、歴史というのはすぐに消せたりなくしたりできない、うん、昔起きたことはやはり時間をかけて癒していかないといけないんだろうと思います。
先週一番初めのお話を伺ったんですけれども、イギリスに留学された時、
はい、
自分は語る言葉を持っていなかったと、
ええ、
語る内容がなかったとおっしゃっていましたけど、
ええ、
もう今先生もいろんなお話私伺いました、はい、先生からいろんなことを
ちょっと喋りすぎ
ま学びましたが、
いえいえ、
これからはその言葉をまた本にまとめられて、
はい、
世界で初めての、
はい、
在日コリアン辞典、
はい、
10月出版だそうですけれども、はい、楽しみにしております。
どう
もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院医学系研究科の大沢春彦教授にご出演いただき、大沢先生のプロフィールや糖尿病についてお話を伺います。お楽しみに。